おはようございます。今日はなんか雨が降るとやっぱり涼しくなりますね。でもまだ夏は終わってない。ぜひ、まあ暑い毎日が続いておりますので、ちょっとした一時の、まあ、清涼感といいますかね、本当に涼しいのはいいなと思います。さて、いよいよ吉脇の6章になります。よく皆さんご存知のエリコの町の戦いになります。一言お祈りして始めていきたいと思います。愛する天のお父様、今日もこのようにして、主を礼拝できますことを感謝いたします。また今日も聖書を通して、神様のことを語ることができますことも感謝いたします。吉脇を学んでおります。どうぞ今日のところから本当に神様の言われること、言われたい、私たちに望んでおること、そのことをよく学ぶことができるように導いてください。すべてを御手にお委ねをして、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日は3つのことです。1つ目、城壁が崩れるために何をしたかですね。神様はヨシュアに対してこれからカナンの地を攻めていけと言いました。でその時にまずカナンの地に入って前に出てきたのはエリコという大きな町です。で当時の町というのは町そのものを城壁がずっと囲んでおりました。ですからその町を攻めようとするとですね、この城壁を崩すか城壁を登っていくかわからないわけですね。だからどうにかしてこの城壁を城壁が攻めていくのに邪魔になるわけですね。ですからこの城壁をどうするかということが大きな問題でした。でその時に神様はヨシュアに対して命じられたのは非常に不思議なことです。不思議な命令をされました。まず一日に一度だけその城壁で囲まれたエリコの町をですね、回りなさいっていうわけです。で一番先頭が武装した兵隊です。で、その後の契約の発行じゃなくて祭司のが角笛を吹きながらしながら進むわけです。でその後に契約の箱は進むわけですね。でこの、毎日一周しなさいと。で、回るときに喋ってはいけないんです。黙っていないといけないんですね。でこのエリコの町っていうのは一節にありますように城門を固く閉ざしていましたから、城門が閉ざされているわけですから、もうどこからも攻めることができないわけです。でも彼らはすごく怖かったんですね。このイスラエルの民っていうのは誠の神様に導かれているわけですから、ヨルダン川をですね、せき止めて渡っていく、それだけの力を持った方だっていう、その神様の民が攻めてくるんだということで非常に彼らは恐れてたわけです。で何をするんだろう、どういうふうに攻めてくるんだろうと思った時に、一日に黙って一周だけするわけです。でそれが6日間続くわけですね。1日目黙って城壁の周りを回っていきます。で2日目になるとまた黙って城壁の周りをですね、その武装した兵隊と、そして祭司、角笛を持った祭司、そして契約の箱が一周するんですね。黙って、でそれがずっと続いていくわけです。エリコの町にしてみたら非常に不気味だったと思います。 神様はそのような不思議なことを命じられていくわけですね。で、黙ってというのは主の戦いに人の声はいらないということを言ってるんだと思います。人の声はいらない。よく私たちは何かをするときに、いや、もっとこうすればいい、ああすればいい、いや、もっと私はこうすればいいと思うんだけど、という声はいらないということだと思います。兵隊にイスラエルの人たちにしてみても、黙ってこうずっと6日間回っていくわけですよね。1日ずっとエリコの町を黙って回っていく。で、2日目になってまた黙っていく。3日目待っても黙っていく。一体私たちは何をやってるんだろう。今エリコの町の人たちが恐れているんだから、このまま攻めればいいじゃないか、あそこ攻めればいいじゃないか、こうやればいいじゃないかっていろんな声があるわけですね。その声を発するなっていうことなんです。私はこうしたらいいや、私はこうしたらいい、黙っていなさい、ただ神様の御業を見なさいということだと思いますですね。なかなか私たちも難しいことだと思います。黙るっていうことは非常に難しいと思います。私たちはいろんなことで、いや、こうしたらいいんだ、いや、したらいいんだっていろんなことを思います。それを黙ってただ主に委ねるっていうことの難しさっていうのはすごいあると思います。私たちはもうやはり声を出したい、もう私もこういうふうにやりたいっていういろんな声があるわけですね。でも主は黙りなさい、ただ私の言うことを聞きなさい。だから彼らは本当に黙ってただ主の言われた通りにやりました。それが6日間ですよね。で、これはやはり忍耐がいることです。6日間黙ってこう回るというのはやっぱりすごい忍耐がいることです。でもその忍耐ってことも大切なんですよね。私たちにとってすぐに、私たちやっぱりすぐにと思います。すぐにこうすれば、すぐにやればいいじゃないか、すぐにやりたいといろんなことを思うわけです。でも神様はただこうしなさい、人はどうしてもですね、効率、どうすれば効率よくできるかとかですね、早く済ませたいというようなことを思ってしまいます。で、ですね、この前進学校で、教師と管理会の、話し合いがあったんですけども、その中で教師の先生から出た言葉に、この頃の学生は本を読まなくなったと言ってます。まあ、読まなくなったというよりも、本で調べるよりもチャット GPT で調べた方が一歩早いわけです。ネットで調べた方が本当に早いわけです。で、本を読まなくなってきた、なんかそういう調べるのが嫌じゃないんですけども、それよりももっとこうすればいいという効率主義ですよね。もっとこうすればいいという、だからこの本を、一つのことを調べるのに、本を調べてこういろいろ調べていくっていうことのやっぱ大切さっていうのはあると思うんですけど、どうしても人は効率良い方をもっとこうすれば早くできるじゃないかっていうね、そういうふうにこう思ってしまいます。でも神様は6日間ですから、忍耐深くやったわけですね。そして7日目来ました。7日目、今度は7回回りなさいと言います。7回回りなさい。彼らは7回、1日に7回回るわけです。で、7回回って祭司が角笛をぐっと吹いたら、みんなでわーって時の声を上げなさい。で、その通りにしたわけです。で、時の声を上げた時に城壁が崩れたわけです。神様って不思議なことをされます。なんでそんなことされるんだろうと思います。非常に不思議なことをされるお方だなと思います。ただそれに私たちは従うってことが大切です。それに従う、神様の言われた通りに従うということが求められているんだと思います。で、一番神様が私たちにされた不思議なことは何かというと、やはりイエス様の十字架です。 イエス様の十字架が一番不思議なことです。第一コリントの一章の18節から見ていきますと、第一コリントの一章の18節からですね、ちょっとお読みいたします。一章18節から25節ですか。十字架の言葉は滅びる者たちには愚かであっても、救われる私たちには神の力です。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、悟りある者の悟りを消し去ると書いてあるからです。知恵ある者はどこにいるのですか？学者はどこにいるのですか？この世の論客はどこにいるのですか？神はこの世の知恵を愚かなものにされたではありませんか？神の知恵により、この世は自分の知恵によって神を知ることがありませんでした。それゆえ神は宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救うことにされたのです。ユダヤ人は印を要求し、ギリシャ人は知恵を追求します。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えます。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かなことですが、ユダヤ人であってもギリシャ人であっても、召された者たちにとっては神の力、神の知恵であるキリストです。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです、という言葉があります。キリストとこの世の知恵で、特にギリシャ人そしてユダヤ人の比較なんですね。で、22節にですね、もう一回22節に、ユダヤ人は印を要求し、ギリシャ人は知恵を追求しますという言葉があります。これね、だから昔の人はそうだったんでしょうではなくて、今の私たち、現代の私たちにもこの言葉っていうのはすごくあると思います。印っていう言葉よく言われるのね。神がいるならばなぜこんなことが起こるのだとかね、神がいるならばこういうこともできないのかとかね、なぜ戦争が起きる、なぜ災害が起きる、なぜそこで人が死ななければいけないんだ、神がいるならば、神がいるならばということを言います。ある人はね、あるクリスチャン のご夫妻なんですけども、ご主人は未信者なんですね。で、奥さんはクリスチャンなんです。で、よく奥さんが神様のことを話すとですね、ご主人も本当に嫌な顔されるわけです。で、戦争とか災害があるでしょ。で、たくさんの人が亡くなった時に、また神はこれだけ人を殺したっていうようなね、言い方をするんです。されたということなんですね。世の中の人は印を求めます。神がいるならば、なぜ、神がいるなら戦争を止めてみろよとかね、神がいるなら災害を起こさないようにしてみろよ、そういう印を求めます。そういうことをやったら信じてやるとかね。だから神がいるならばっていう印をね、やはり今の現代の人たちも要求します。そしてもう一つは知恵ですね。知恵、神様よりも科学の方が上だと思ってます。で、神様は見えないじゃないか、科学的じゃない、科学で証明できない、科学の方が上なんだというふうなことを言います。だからユダヤ人の要求する印とか、ギリシャ人が追求する知恵っていうものは、今の現代においても神様を信じるにはなぜだとかね、科学の方がもっと上じゃないかということを言っています。だから学校の、ね、学校でもよく学ぶときに進化論っていうのを学んでいきますけれども、進化論を、日本人ほど進化論を信じている民族はいないと言われたりします。進化論もいろいろ欠点はいっぱいあるわけですよね。でもこうだっていうね、非常に科学的だとかね、いろいろ言ってくるわけです。だからですね、ちょっとその前の21節ですね、 神の知恵により、この世は自分の知恵によって神を知ることがありませんでした。この世の知恵では神様を知ることはできないんです。人間的な思いで神を知ることはできないんです。どんなに科学が発達しても、どんなに文化がもっと成長していっても、この世の考え方で神を知ることはできないんです。この世は神を知ることはできません。だから神様どうしたかというと、宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救うことにされた。宣教なんです。神の言葉が述べ伝えられていくわけです。でもここにちょっと皮肉っていうのが、宣教の言葉の愚かさ、人にとっては非常に愚かと見える、宣教の言葉を通して人は救いに導かれていくですね。この世の人が考えるならばですよ、もっともっと神様がなんかすごいでっかいことをやって人々を驚かせて、私は神だ、みんな私を信じれと言えばいいわけですよ。サタンが誘惑したように、私さえ拝め、サタンを誘惑さえすればこの世を全部あなたにあげると言った時に、この世を全部もらった方がもしかしたら良かったかもしれない。だから神様はそのようなことはされないんですね。そして宣教の言葉の愚かさを通してでなければ人は信じない。でも世の中の人は、なあ、そんな言葉によってと思います。違うんですね。でもここに、書いてませんけど、人がイエス様を信じることができるのは聖霊の働きです。聖霊の働きです。聖霊が導かれるんです。その声を全く無視したならば人は救いに導かれません。本当に救いに導かれるために、その聖霊の言葉をちゃんと聞いて神様に信じていく。でも神様の方法は、人を救う方法は人間的な思いとは違うっていうことなんですね。ここでもそうなんです。神様は非常に不思議な方法をされたんです。6日間黙ってただ一周してこい、1日目、2日目、3日目、そして6日目、じゃあ7日目は7回回ってみんなで角笛が鳴ったら時の声を上げろ、みんなでわーっと言ったら城壁は崩れたんです。人間的なことでは全く理解できない。でも神様の力なんです。神様に従っていったからこそそれができたんです。だから私たちはイエス様を信じるならば私たちは救われます、でその言葉を信じて救われたわけです。これは人間の知恵ではわからない、神様の知恵なんですね。そして2番目に、ヨシュア記の6章でその通りに攻めました。そして、ちょっと20節から読んでいきますと、6章の20節からですね、民は時の声を上げ、祭司たちは角笛を吹き鳴らした。角笛の音を聞いて民が大声で時の声を上げると、城壁は崩れ落ちた。そこで民はそれぞれまっすぐに攻め上り、その町を攻め取り、町の者をすべて、男も女も若者も年寄りも、また牛羊ロバも剣の刃で整絶したと言います。すべてを整絶したんですね、殺したんです。ここで一つの問題が出てきます。皆さんどうですかね、クリスチャンになって、クリスチャンになる前でもいいですけど、聖書を読んでてこの聖絶っていう言葉が出てきた時に、なんで神様は聖絶っていうことをされるのかって、その問いなんですよね。聖絶っていうのはここにあるように、全てのものを殺すっていうことです。そこにいる、だからエリコの町の男も女も若者も老人も赤ちゃんも全てのものが殺されたんです。家畜も殺されてきます。なぜ神様がそのようなことをしなければいけないのか、全部を殺してしまわないといけないのか、この聖絶っていう問題、皆さん引っかかりませんでした？聖書読んでて私はすごく引っかかりました。なんで神様は まあ、本当にね、一部の有志だけを殺せばいいのに、あとは生かして捕虜にすればいいのにとかね、いろいろ思いました。でも神様は聖絶しなさい、全部殺しなさいと言われています。さあ、これの意味をちょっと考えていきましょう。聖絶って何でしょう。聖絶っていう言葉はヘブル語でヘーレブと言います。その意味なんですけど、神のために完全に聖絶するということです。で、その意味は、ごめんなさい。その結果として人や物を人間の私的な目的のために用いることを禁じ、神に委ねること、そういうことを意味していきます。つまりですね、聖絶というのは神様に捧げるという意味です。神のものとして取り分けるということです。これ全部殺したっていうのは神に捧げたっていう意味なんです。なぜ神様は聖絶を命じられたのかということです。なぜ神様は聖絶を命じられたのか。ただですね、聖絶といったときに、ずっと聖絶し続けろっていうことではないです。あくまでも限定的なんですね。限定的な地域、限定的な民族だけです。で、なぜ全部を殺せと言ったか、三つ理由があります。三つ理由があります。一つ目、神様の裁きです、これは。神様の裁きです。創世記の15章の16節にですね、こういう言葉あります。創世記15章16節、ちょっとこちら見てください。これアブラハムに言われた言葉です。アブラハムが神様から、あなたの子孫はね、これからエジプトに行って、奴隷になる、そして400年後にまた戻ってくると言った時に、そして4代目の者たちがここに帰ってくる、それはアモリ人のトガがその時までに満ちることがないからであるって言われています。アモリ人っていうのは、そのカナンに住んでいる人たち総称と考えてください。アブラハムから、4代目の者たちがここに帰ってくる、これからアブラハム、イサク、ヤコブ、そしてその子のヨセフの時代に、イスラエルの民はみんなエジプトに行きます、ね、でエジプトで非常に増え広がって、だいたい400年以上経って戻ってきます、ね、その時になぜ400年かかるのかって時に、ここにアモリ人のトガがその時までに満ちることがないからであるっていうことが書いてあります。このアモリ人のトガっていう、このトガを一つは裁くっていう意味がありました。で、どういうふうな、この彼らは罪を犯したかというと、一つは偶像礼拝です。偶像礼拝です。バールとかアシェラとかですね。偶像礼拝です。ただその偶像礼拝だけではなくて、偶像礼拝に伴う、まず性的な堕落です。彼らの拝んでいる偶像の神殿では、売春が行われていました。そこの巫女とかですね、そこの、まあ、男性とかですね、そういうふうな人たち、性的な巫女がですね、売春するわけです。で、それは宗教行為なんですよね。だからみんな喜んできました。だからその偶像礼拝っていうのは、一つは性的な堕落がありました。で、もう一つは幼児の犠牲ですね。生きたまま子供を火の中に入れて、そこの偶像に捧げるという、神様がすっごい忌み嫌われるものです。そういう性的な大敗、そしてまた非常に残酷な幼児をこう生きたまま火の中に入れて捧げるというね、そういうふうな偶像崇拝があったわけです。そういうものに対する裁きです。だからアモリ人のトガがひどかったわけです。 で、その非常にひどい偶像崇拝、そしてまた偶像崇拝に伴う性的な堕落、幼児を犠牲に捧げる、そういうふうなですね、ことが行われているところにイスラエルが行くわけです。だからまず、この民を裁きなさい。この偶像崇拝により非常に大きな罪を裁くために、誠実したんですね。で、もう一つの意味は、イスラエルを守るためです。イスラエルがそこに行って、その偶像礼拝に陥らないように、そこを、まあ、周りもきれいにしなさいということですね。全部整絶しなさいということです。実際、整絶できなかったんです。全部殺せなかったんです。カナンの地の。で、残ったわけです。で、その残った民の偶像礼拝にユダヤ人は飛びついていったんです。彼らは偶像崇拝を行うようになって、あのイスラエル人がそのバールの偶像を拝み、そして性的にもどんどん堕落していき、そしてまた自分の子供を捧げていくわけです。偶像に生きたまま火の中に入れて殺して捧げていくわけです。神よと言って、それが行われていったわけです。だから神様は全部殺して、全部殺して彼らの宗教をなくしなさいと言ったんですね。で、3番目の理由としては、神様の清さを示すためです。神様って愛なる神だけじゃないんですね。義なる神です。神様の義、正しさ、正、これを示すためです。神様はそういうものをすべて滅ぼす。そして神の義を表す。ですね。でもどうしても私たちは神がそんなことを命令するのかっていうふうに思ってしまいます。あの皆さんね、新命記の32章の39節にこういう言葉があるんです。新命記の32章の39節こういう言葉がありますですか。今見よ、私こそがそれである。私の他に神はいない。私は殺しまた生かす。私は傷つけまた癒す。私の手からは誰も救い出せないという言葉があるんです。これ人の命は神の手にあるということです。人は人を殺してはいけないんです。殺していいのは神様だけなんです。非常に不思議な言葉でしょ。人の命は神の手の中にあります。でも人は人を殺してはいけないんです。だから10回の中で一番10回の中で言われてますよね。殺してはいけない、殺してはならない。神様が言われたのは人は人を殺してはいけないんです。人の命っていうのは人がどうこうするもんではないんです。ただ神様は人の命を生かすこともできる、殺すこともできる。ただそれはいい加減にあいつ気に入らないから殺そうとかね、あいつはいい子だからちょっと生かしておこうとか、そういうあれではないですよ。そういう人間の価値判断でやってるんではないんです。神様の判断です。神様の霊的な神聖な判断として人を生かし殺していきます。人の命は神の手にあるんです。だから復讐は神様がするものです。人はしてはいけない。そういう命に関わるものは全部神の御手の中にあるんです。私たちはだから、なんで神様はそんなことするんですかっていうのね。それは私たちには言えないことです。神様の私たちにはわからない聖なる判断なんですね。だから、人間には他人の命を奪う権利はないんですが、創造主である神様には裁く権利があるということです。だから先ほども読みましたけども、もう一つその誠実って言った時に、神様はもうとにかく何でもいいから悪いやつはもんで殺してしまうのかっていう、そういうことではないです。さっき創世記のちょっと読んだ時にアモリ人のトガが満ちるまでという言葉がありました。あそこでアブラハムに行ってヨシアが攻めていくまでに400年以上あるんです。つまりそれは猶予期間です。神様はすぐには殺さない。 400年の間に、もしも彼らが、そのカナン人が、もし自分たちのやってることは悪いことだと言って悔い改めていくならば、そんなことはなかったと思います。神様は400年の猶予期間をちゃんと与えているわけです、ね、だから神様は私たちに対してもですね、イエス様信じない者はすぐに滅ぼすってことはしてないわけです。神様は待ち望んでおられます。人が一人でも救われるように、その時神様は待ち望んで、神様はちゃんとその猶予期間を与えておられるということです。ですから聖絶っていうのは憎しみとかそういうことではなくて、罪の裁きと理解することができます。もう一つは清さと言いましたけども、神様が罪をどれほど深刻に見ておられるかということを示しています。罪っていい加減なものではありません。私たちは神様の前に罪を犯します。でもその時神様が求めておられるのは悔い改めです、ね、神様は私たちの罪をいい加減に見てはおられません。私たちの犯した罪もちゃんと見ておられます。でも神様は私たちが悔い改めるならば私たちを清めてくださると言われております。だからこの聖絶っていうところから、私たちが教えられるものがあるとするならば、私たちは罪と妥協してはいけないっていうこと、そして偶像というものを私たちは取り除かなければならないっていうことです。そしてもう一つは、神様に私たちが完全に捧げた生活を送ることが要求されているということですね、まあ、そういうことが教えられるんだと思います。聖絶っていうのは、なんかそれだけ見ると、なんで神様そんなことするんだろう。で、新約の時代にはありません。今の時代には聖絶はありません。なぜなら神様はそういう民族に対するよりも、私たちが今戦わなければいけないのは、そういう違う民族とかそういう偶像崇拝する民族ではなくて、罪の支配者、その支配者であるサタンに対する戦いです。サタンに対する戦いがあるわけです。その戦いに対して私たちは本当にそのような聖絶、神様は聖絶するという思いを持って、だから今言ったように、私たちも罪と妥協してはいけないし、罪を犯したならば悔い改めていかないといけない。で、偶像は避けていかないといけないですね。今ちょうど夏になってきましたから、これが夏祭りがありますね。今日もなんか観覧板で入ってました。下城川の方でなんかあるお祭りですね。そのことがありました。で、もちろんそれは神社とか関係ないといえばそうなるかもしれませんけども、やはりその偶像崇拝とやっぱり関係があるわけですね。中にもおみこしを担ぐ人募集してます、誰でも担げますとかありました。で、やっぱりおみこしっていうそのこと自体も偶像の一つの形であるわけですよね。だから私たちがやはりその偶像崇拝する神社とかそういうところでするものに対しては、やはり私たちはそう気をつけなければいけない。やはりそこから私たちは遠ざかっていかなければいけない。もしもそれが偶像崇拝に直結するものであるならば、私たちはそれから遠ざからなければいけないんだと思います。で、秋になりますとハロウィンってありますね。なんかキリスト教の一つのものかというような思ってる人も多いみたいなんですけども、ハロウィンも悪魔礼拝です。だからそれも私たちは遠ざかっていかなければならない、気をつけなければいけないです。もう一つですね、皆さん、サンタクロースも、サンタクロースもちろんサンタクロースがなんかね、これくれたっていうんで子供にとってはすごくいい思い出になるっていうふうにありますけど、本当にものがそういうプレゼントをくださるのはサンタクロースではなくて神様です。だからそのことをちゃんと説明した上でのサンタクロースですね。だから、ああ、よかったね、サンタクロースくれたらいいじゃなくて、クリスチャンの家庭であるならば、私たちはね、確かにこれ持ってきてくれたかもしれないけども、本当に私たちにものを、全てのものを与えてくださるのは神様なんだよ。で、神様がそのように十字架につけてイエス様をくださったんだと、本当にそれが最高のプレゼントであり、それを信じた人が そのサンタ、あの子供たちにですね、貧しい子供たちに物をあげた、そこからサンタクロースができてきたんだっていう、本当にそこまでのお話をぜひしてほしいと思います。そうじゃないとサンタクロースが偶像になってしまいます。サンタクロースが私に物をくれたっていうね、ありがとうございますサンタクロースになってしまうわけですね。それは違います。だから偶像になることはすっごくいっぱいあるわけです。サタンは本当に私たちを偶像崇拝に引き込もう引き込もうとしていろんなところで見てますから、私たちは本当に気をつけていかないといけないと思います。やはり私の自分の罪ですね、私のこの罪、毎日犯す罪を私たちはいい加減に考えないで悔い改めていくってことが大切です。それは全部神様が私たちを愛しておられるからです。私たちのことを本当に大切に思ってくださっているからです。そして3つ目に、6章の22節からありますけども、ラハブが救われます。全てのものは聖絶されて殺されていくわけですけれども、22節で、ところでヨシアはこの地を偵察した2人の男に言った、あの遊女の家に行き、あなた方が彼女に誓った通り、その女とその女に連なる全てのものを連れ出しなさい。この人たちは助かるわけですね。で、その助かる時に 彼女はあの窓から赤い紐を結びつけていたわけですね。赤い紐をその窓からこう垂らしていたわけです。それを見た時に、あそこはラハブの家、私たちを助けてくれたラハブの家だから、あそこにいる者たちは全部助けなさいっていう命令が出されたわけです。赤い紐は何を表すか、イエス様の十字架です。イエス様の十字架です。あの出エジプト記 あのイスラエルの民が杉越の時に神の使いによって裁かれないために子羊の血を日本の門柱と鴨居に塗ったように、赤い血を塗ったように、赤い紐はこの家の人は神、私たちを助け、そしてラハブはちゃんと神様を信じてるんですね。信じた人だから、この家の人は殺してはいけない、助けなさいと言ってラハブは助け出されるわけです。そしてラハブはイエス様のあの系図に名前が載るわけです。ラハブもイエス様の子孫のその系図に乗っていくわけですよね。それだけの恵みを得るわけです。ですから私たちもそうなんです。私たちが助け出されたのはただイエス様の十字架の血によるその贖いです。によって私たちは助け出されたわけですね。ですからこのエリコの町が、城壁が崩されて、城壁の越えてイスラエルが戦って全てを殺し、そして全てを殺したんじゃないですね、全てを殺して神様に捧げたというんです。この罪深い民はイスラエルの民によって裁かれていき、そして彼らは神に捧げられたものになっていく。まあ、ごめんなさい、捧げられたっていうと何か、あ、この人たちは神の元に行ったのかなとか、そういうことではなくて、はい、裁かれていったと思います、この人たちは。でも神様はそういう者たちを、イスラエルの民にとって私たちは神様の言われた通りにしましたっていうですね、ことを意味しているわけです。だから絶対にそれに手を出してはいけないんです。神に捧げるものだから絶対に手を出してはいけない。で、来週は手を出した人がいたわけですね。でも本当にそこにですね、神様の素晴らしいご計画があって、彼らは神様の言われた通りにしたので救われた。だから皆さんもそうですよね。皆さんもそうですよね。私はこれだけのいい行いをしたから私はクリスチャンになりましたとかね、私はこんなに毎日聖書を読んで祈って礼拝欠かさず出席してますから私は救われたんですという人はいないんです。というのは間違いですよね。反対に、私はイエス様の十字架によって救われたので、私のためにイエス様が十字架で血を流してくださったので、十字架で殺されてくださったので、私は救われたんです。その感謝を持って、 そしてまた神様に従いたい思いを持って、私たちは毎週この礼拝に集い主を礼拝しています。これが私たちの姿ですよね。そのことを本当に感謝しつつ毎日歩んでいきたいと思います。では最後にもう一言お祈りいたします。